今日はサムエル記からのメッセージをしたいと思います。他に道はないのか。という題で27章から話をしたいと思います。あなたは今までに他に道はないのかという心境になったことはありませんか？私も今までに何度かそのような心境に陥ったことを振り返っています。私が高校3年生だった時にいくつかの大学を受験しましたが、全部落ちてしまいました。そこで地元岩手の予備校に行くことになりましたけれど、その時に私は思ったと思いますね。予備校しか道はないのか。他に道はなかったんですね。それで1年間浪人をしましたけれども、そんなことがあったことを思い出しました。またその後しばらく経ってフィリピンに留学をしまして、卒業して岩手に戻って就職活動をしました。留学をしてきましたので、その学んできたことを活かせるような何かそんな仕事があるといいなと思って何社か当たってみましたが、結局私を採用してくれる会社はどこにもありませんでした。そんな時、父の知り合いからですね、盛岡の駅前のホテルで厨房のアルバイトを探していると言われました。その時私は思いましたね。厨房のアルバイトしか道はないのか。でも私はそれを2年間やりました。それでもそれが非常に私にとって必要な経験だったということが後で分かりました。でも最初はそんな気持ちでアルバイトを始めたということを思い出しております。きっとあなたも他に道はないのか、他に選択肢はないのかという気持ちにとらわれたことはありませんか？大体それは行き詰まっている時ではないだろうかと思いますね。27章の一節でダビデは他に道はないと言っているわけですけれども、この時のダビデも大変行き詰まっていたということがわかります。一節の言葉を読んでみます。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルはイスラエルの全領土内で私を探すのは諦め、こうして私は彼の手から逃れられると。この最初のところでダビデは言っております。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ここでダビデが死の恐怖を感じているということ、そして非常に悲観的ですね。将来に対して暗い展望を持っているということを感じさせられる、そういう言葉であります。ダビデは今までずっとサウルから逃げ回ってきました。イスラエルの王であるサウルがダビデを捕らえて殺そうとしております。ですからダビデは捕まらないように必死になって逃げ回っているわけですけれども、どこに隠れても安心できる場所がありませんでした。どうしてかというと、必ずそこにはダビデのことを見つけてサウルに密告する人がいるからですね。せっかく隠れていたのに居場所がバレてしまって、そしてサウルが追いかけてきて危うく危ない目に遭うということが今までも何度もありました。しかもダビデは一人で逃げ回っているわけではなくて、600人の部下と一緒に逃げ回っております。600人を養っていくっていうのは本当に大変なことだったと思いますね。大変なストレスだったと思います。そしてダビデは2度サウルと仲直りしそうになったこともありました。そんなことが2回あった。そして26章がまさにそういう場面でした。26章の25節の最後のところでは、2人は穏やかにそれぞれのところに帰っていく様子が書き留められております。でもダビデはこの時にはもうサウルのことを信頼できなくなっておりました。結局は変わらない、変わったように見えるけれども結局また元に戻ってしまう、そういうことが2度あったからですよね。ですからダビデはすっかり人間不信に陥ってしまったんじゃないかなと思います。こんなことがずっと続いていきますね。さすがのダビデも疲れ果ててしまったんじゃないだろうかと思います。一体いつまでこの状況が続くんでしょうか。全くわからない。将来に対する明るい展望が全く描けない。そういう状況の中でペリシテ人の地に逃れるより他に道はないと判断したんだというふうに思います。ペリシテ人は今イスラエルが戦っている相手ですよね。ですから敵です。あのゴリアテはダビデが倒して勝利したペリシテ人の将軍です。そしてその後もダビデはペリシテ軍と戦って何度も勝利を収めてきた。ですからペリシテ人にとってダビデは非常に憎らしい、そういう存在だったと思うんですけれども、そのペリシテ人の地に入るっていうことは、それは大変な危険なことではないだろうかと私たちは感じますね。でもそれくらいダビデは追い詰められていたということです。もはやイスラエルの領土の中にはもうダビデの居場所はない、安心して隠れる場所もない。もう敵のペリシテ人の方がまだ安全であると思えるくらいダビデは追い詰められていたっていうことだと思いますね。ですからこれはもうギリギリの判断だったと言っていいんじゃないでしょうか。そのダビデの苦悩がこの一節の言葉に込められているということがわかるわけであります。でも私たちは思いますね。神様はダビデのことを守ってくれていたんではなかったでしょうか。そしてダビデもそんな神様の守りを何度も何度も経験してきたんではなかったでしょうか。殺されそうになったこともありました。もう間一髪ギリギリ、でもその時に本当に不思議な導きで守ってくださったという、そういう経験もしましたよね。絶えず主の守りがあったんです。その度にダビデは感謝したと思いますね。 本当に神様に感謝したと思います。そんな経験を積み重ねながら、本当に彼の信仰も養われていったと思います。そして直前の26章においても、ダビデは、主は生きておられると告白をしている。26章の10節で、ダビデは部下のアビシャイに向かって、主は生きておられると告白をしております。さらに24節でも、サウルに向かって、今日、私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦難から私を救い出してくださいます。と告白していますね。これはもうダビデの心からの告白です。口先だけのそういう言葉ではなく、本当にそう思って言ってるわけですね。神様は私のことを大切にしてくれている。すべての苦しみから私を救い出してくださると確信を持って言っている。そのダビデであるならば、27章においてもその確信に立つことはできなかったんだろうかと、非常に考えさせられるところじゃないかなと思いますね。あのダビデであったはずなのに、偉大な信仰者であったダビデなのに、この時はさすがに疲れ果ててしまったんでしょうか。そうして大きな不安に駆られて、他に道はないと判断してしまったんだと思います。このダビデの姿から、私たちは教えられるんじゃないだろうかと思います。私たち人間はいかにすぐに不安にとらわれるか、いかにすぐに不安や恐れや恐怖、それにとらわれてしまうか。そしてひとたびその気持ちにとらわれてしまうと、もはや信仰を働かせることが全くできなくなってしまう。そういう私たちの姿が示されてるじゃないかなと思うんですね。あのダビデでもそうだったんです。神様の守りと勝利を何度も何度も繰り返して経験してきたあのダビデでさえも、もう先が見えない。そして本当に悲観的になってしまって、もうこれ以外に道はないと、そういう判断を下してしまった。ダビデがそうであれば、私たちもきっとそうだと思いますね。私たちはなんと不安に支配されやすいものではないでしょうか。そんな人間の姿を、このダビデの姿を通して、私たちに示してくれているんだと思います。さていずれにせよ、ダビデは選択をしたんですね。そしてあとは、前に踏み出すしかない。その後の展開も、辿っていきたいと思います。2節、3節、ダビデは、一緒にいた600人の者を連れて、ガテの王、マオクの子、アキシのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちは、それぞれ自分の家族と共にガテでアキシのもとに住んだ。と書かれています。そのことがサウル王に知らされました。すると4節で、ダビデが勝手に逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度と彼を王とはしなかった。と書いてあります。ダビデが期待した通りになりました。サウルはもはや追いかけできませんでした。ですからダビデは、サウルの恐怖からは解放されたということが言えるんだと思います。でもダビデはペリシテ人の地に住むことによって、今度は新たな問題を抱え込むことになったということが、この話の展開を通してわかることであります。5節と6節を読みます。ダビデはアキシに言った。もし私があなたのご好意を得ているなら、地方の町の一つの場所を私にください。そこに住みます。どうしてこのしもべが王国の都にあなたと一緒に住めるでしょう。その日、アキシはツクラグをダビデに与えた。それゆえツクラグは今日までユダの王たちに属している。ダビデはガテの王、アキシに一つの地方の町に住まわせてほしいとお願いをしました。するとアキシは、ツクラグという町をダビデに与えたということで、ダビデとその連れの者たちは、ツクラグという町に住んだということが書かれてあります。このツクラグという町は、イスラエルとペリシテのちょうど中間に位置する町でした。この時はペリシテ人の領土でしたけれども、ユダの最南端に位置する町で、かつてはイスラエルの領土だったところです。そのツクラグがダビデに与えられたのは、もしかすると国境の警備をダビデにしてもらいたいという期待がアキシにあったからかもしれません。しかし、ダビデが地方の町の一つを与えてほしいと願ったのには別の理由があったと思われます。それは、アキシュから離れたところに住んで、秘密を守るためであったということがわかるんですね。そのツクラグに住みながら、ダビデは、どんなことをしたでしょうか。そのことの内容を見ていきたいと思います。8節から読みます。ダビデは、部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは、昔から、シュルの片方、エジプトの地に及ぶ地域に住んでいた。ダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしてはおかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、また衣服などを奪って、アキシのところに帰ってきた。アキシが、今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつも、ユダのネゲブとか、エラフメール人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか答えていた。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らが、ダビデはこういうことをしたと言って、私たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間はいつもこのようなやり方をした。アキシはダビデを信用してこう思っていた。彼は自分の同胞イスラエル人にとても憎まれるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべでいるだろう。8節にダビデが部下と共に登っていってゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲ったと記されてあります。しかもその地域の人々、男も女も皆殺しにし、さらに羊、牛、ロバ、ラクダ、 また衣服などを奪ってアキシのところに戻ってきたと9節に書かれてある。そして11節、ダビデがペリシテ人の地に住んでいる間いつもこのようなやり方をしたと記されてあります。つまり十人虐殺ですよね。これは十人虐殺を繰り返し継続的に行ったということであります。ちょっと信じられないことですね。ここに書いてあることは本当にダビデのことだろうかと疑いたくなる場面だと思いますね。あの詩編23編、主は私の羊飼いという詩編を作り、またたくさんの美しい詩編を作ったあのダビデなんでしょうか。信仰を持って日々歩んできた、どんなに苦しいことがあっても神様に対する信頼を失うことのなかったあのダビデがこんなことをしたんでしょうか。ちょっと私たちには信じられないような場面がここに出てまいりますけれども、この場面だけ見るとダビデはまるで殺人鬼のようなそんな人物ですよね。極悪非道の独裁者のようなそんな姿に見えるんじゃないでしょうか。とても信仰者には見えない。なぜこんなことをダビデはしてしまったんでしょうか。しかもそれを継続的に繰り返し行ったんだろうか。ダビデはこのペリシテの地にあって生き残るのに必死だったということがわかります。ダビデはアキシに報告をしているんですけれども、この報告の内容を見ていくと、彼は嘘をついているということがわかります。ダビデが襲った人たちの名前は、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人と記されてあります。これはイスラエル民族ではない異教の民です。それなのにダビデはアキシに報告するときには、ユダのネゲブとか、エラフメール人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか言って報告しているんですけども、これはイスラエル民族の名前です。明らかに彼は嘘をついてるんです。なぜここで嘘をついてるんでしょうか。それはダビデが同胞のイスラエル人を攻撃しているということをアキシに伝えて、アキシから信用してもらうためです。要するに自分の身を守ろうとしている。そしてその真相が絶対に伝わらないために徹底的に人々を皆殺しにしていることもわかります。一人でも生き残って、この真相がアキシに伝わってしまったら、大変なことになるということで、徹底的に男も女も皆殺しにしたということが書いてある。なんと恐ろしいことをダビデはしていることだろうか、というふうに思うわけです。そして確かにダビデが計画した通りに、ダビデはアキシの信用を得たということが12節に出てくることですね。アキシはダビデを信用してこう思っていた。彼は自分の同胞イスラエル人にとても憎まれるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべでいるだろう。と、アキシはそのダビデの報告をその通り信じて、そしてダビデはひどいことをやっている。これでもう大丈夫だと信じ、そのことでダビデは信用を得たということがここに出てくることであります。ダビデは何とかしてペリシテ人の中にいて居場所を確保しようと努力していたということが言えると思います。しかし私たちは自らの生き残りのために手段を選ばなかったダビデのこの姿に非常にがっかりさせられるんではないでしょうか。非常に残念に思うんではないでしょうか。信仰の勇者だったダビデの姿がどこにも見られない。そしておそらくダビデ自身も本当に苦しかったんじゃないかなと想像いたします。確かにサウロの脅威から解放されたかもしれない。でもペリシテ人の地に入ってまた新たなる恐怖と戦っているというダビデの姿をここに見ることになる。こんな惨めなダビデの姿を見るのは初めてじゃないでしょうか。私たちは今までサムエル記を順番に学んできましたけれども、こんな惨めな落ちぶれたダビデの姿を見るのは初めてじゃないかなと思いますね。そしてそのようなダビデの姿をきちんと書き留めている聖書にも私たちは驚かされるのではないでしょうか。ダビデといったらイスラエルの人々にとっては英雄です。イスラエルの歴史の中で最も誇るべき英雄ですね。イスラエルの国旗の真ん中に三角形を組み合わせたような星がついておりますが、あれはダビデの星って言いますね。イスラエルの人々にとってダビデといったらもう民族の英雄なんです。普通そういう人のこんな惨めな姿を書き留めたりしないですね。もしそういうことがあったとしても大体は隠したりしてるんじゃないでしょうか。そのようにして歴史が書かれていくということが多いと思いますけれども、しかし聖書はそういうことをはっきり書くんですよね。こういうことを通しても聖書は神の言葉であるということを私たちは感じさせられますけれども、そういうダビデの姿を通して私たちにしっかり学ぶようにと神様は私たちに教えているわけであります。ダビデだけではないと思います。聖書を読んでいるとアブラハムもそうだし、モーセもギデオンもあるいはペテロやヨハネもそうですけれども、信仰の勇者と呼ばれる人たちが実は非常に弱い人だったということをちゃんと聖書は書き留めていますね。そういう姿を通して私たちにしっかり学ぶようにと神様からのメッセージが語られているわけです。今日のこのダビデの姿からも私たちはしっかりと学んでいかなければいけないと思います。これが27章の話の全体なんですが、この内容を全部見た上で私たちは改めて考えさせられますね。本当にこれしか道はなかったんでしょうか。他に道はなかったんでしょうか。ダビデは他に道はないと言って進み始めましたけれども、本当にこれしか道はなかったんだろうか。確かにダビデにとってはギリギリの選択だったと思います。本当に厳しいところに立たされていて、もう やむを得ない選択だったのかもしれないけれども、ただその後の展開の悲しさを見るときに本当にこれが最善の選択だったんだろうかと考えさせられる、そういう場面じゃないかなというふうに思います。27章を読んでいて、一つ気づかされることがあります。それはここに神様が出てこないですね。神という名前は出てこない。そしてそれだけではなくて、ダビデが神に向かって祈ったとか、相談したということも出てこないです。一節でダビデは心の中で言ったと書いてあります。一節に出てくる言葉というのは、実際に彼が口にした言葉ではなくて、心の中で自問自答した言葉であるということがわかります。つまり自分で考えて、自分で判断して、自分で導き出した結論である、ということですね。その間に神様に祈るとか相談するということはおそらくなかったんだろうというふうに思います。かつて私たちが第1サムエル23章を学んだとき、あのときダビデは何をするにも必ず神様に相談をしていました。行ってこのペリシテ人たちを撃つべきでしょうかと神様と祈ってから、本当に境内に下っていくべきでしょうかと必ず相談してからペリシテ人と戦っている場面ですけれども、何かするときに必ず祈って、そして御言葉が与えられたときに進んでいくんですよね。そういうダビデの信仰者としての姿が23章には記されてあって、そこから私たちは学びましたけれども、でも今日の場面にはそういう姿はないです。別にダビデが信仰を失ったわけではないと思います。神を忘れてしまったわけでもないと思います。ただ目の前の現実があまりにも厳しいために、そして先の見えない不安があまりにも大きいために、そしておそらく肉体的にも精神的にも相当疲れ果ててしまったために、もはや信仰を働かせる余地がなくなってしまったんじゃないだろうかと思うんですよね。そんなダビデの姿、人間のギリギリの姿っていうものを表してくれているんだというふうに思います。ダビデにとってのこの厳しい日々は、神様の憐れみによって1年4ヶ月で終わりました。それが7節に書いてあります。1年4ヶ月であったとあります。その間は大変な時間だったと思いますけれども、1年4ヶ月しか続かなかったということも言えると思います。その時間が過ぎた後は急速に展開が変わっていきます。サウルが戦死してしまう。そしてその後、イスラエルの人たちは、次の王としてダビデを求める。そしてダビデはどん底の生活をしていましたけれども、そこから呼び寄せられて、引き上げられて、イスラエルの王になっていく。1年4ヶ月経てばそういう展開になるわけですが、その前の段階、その前の4ヶ月の日々のことが、ここに書いてあります。これはダビデにとっては、一番惨めな、そしてダビデの人生の中で一番どん底を味合わされた、そういう時間であったと考えることができます。でもダビデは、この1年4ヶ月の間に、本当に大切な教訓を学んだということが言えるんではないでしょうか。とても苦しい思いをしながら、本当に辛い経験をしながら、でも本当に大切なことを、ダビデはここで神様から教えられたと思います。そしてそれはダビデが王様になった後も決して忘れてはいけない、とても大切な教訓だったと思うんですね。それはこういう教訓だったと思います。自分で勝手に下した判断がいかに危ういのかという、そういう教訓です。神に祈ることもしないで、相談することもしないで、自分自身で下した判断がいかに危ういか、いかに愚かであるか、ということを、この時にしっかりと教えられたということが言えるんではないでしょうか。そのような貴重な教訓をダビデはこの時に得て、非常に痛い思いをしながら、しかしこれをしっかりと身につけて、学んで、彼は王になっていったということを、ぜひ覚えるものでありたいと思います。私たちもいろんな判断をしながら日々の生活を歩んでいると思います。私たちの人生は小さいことから大きいことまで、どちらにしようか、どちらを選んだらいいだろうか、という、そういう選択と判断の繰り返しだと思いますね。そのような判断と選択の積み重ねによって、私たちの人生は築かれていくのだと思います。その一つ一つの場面で、私たちはいろんな判断をしていきますけれども、どんな判断をしているでしょうか。どんな選択をしているでしょうか。そこでよく考えたり祈ったり、神様に相談したりしながら、一つ一つのことを判断したり、選択しているでしょうか。そのようなことは、あまりないままに、もうこれしか道はないと、自分で判断を下して前に進んでしまうということも意外にあるんじゃないでしょうか。ルカの14章を読んでいると、ある家の主人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招くという話が、そこに記されてあります。時間がやってきました。それで、この主人は、しもべを使わして、さあ、おいでください。もう用意ができましたから、と伝え、あとは人が来るだけという段階になっていました。ところが招かれた人たちはみんな、いろんなことを言って断ったということがそこに出てきます。ある人は言いました。畑を買ったので見に行かなければなりません。どうかご容赦くださいと言ってお断りしたということが出てまいります。またある人は、極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうぞご容赦くださいと言って断ったと書いてあります。またある人は、結婚したので行くことができませんと言ったそうです。それぞれいろんな理由があったわけですけれども、みんな結局、その招きを断った。ということが出てくるんですね。すると主人は怒ったと聖書に出てくることであります。 それぞれの人にとって、それぞれの理由がちゃんとあるわけですけれども、おそらく一人一人にとっては、もうそれ以外のことは考えられない。それ以外の選択肢は、とっても思いつかない。必ずそれをしなくちゃいけないことだったんだと思います。でも詩人は一人一人がみんな宴会に来てくれることを期待していた。でもその詩人の心を理解して宴会に集まる人は一人もいなかったということが聖書に出てくる。これは神様と私たち人間の関係を表している例え話です。詩人とは神様を表しています。招かれた一人一人は私たち一人一人を表しています。私たちもここに出てくる人のような態度や行動をとっていることが結構あるんではないだろうかと思わされます。主なる神様は私たち一人一人に御心を持っております。こういうふうに歩んでほしいな、こういうふうに判断してほしいなと願っている御心を持っております。私たちはどうでしょうか。多くの場合そのような神様の思いというものに気づかないで、あるいは無視して、あえて背いて自分の道を選び取っていくということが多いんじゃないだろうかと思うんですよね。もうこれしか道はありませんと、私はもうこれで行くしかないですと判断をして神様の御心に背く道に歩んでいくということが結構あるんではないでしょうか。そしてその結果、いろいろ行き詰まったり、いろんな問題を抱えて苦しんだりということもあるのかなというふうに思います。私たちはそこで立ち止まって考えてみる必要があるんではないでしょうか。本当に他に道はないんでしょうか。それしか選択肢はないと思っている私たちですけれども、本当にそれだけが選択肢でしょうか。他に道はないんでしょうか。本当にそれが私のするべきことなんでしょうか。そして神様がそのことを願っているでしょうか。神様がそのことを期待しているでしょうか。そこに神様の思いというものを意識することはあるでしょうか。もっともっと考えたり祈ったり、神様に相談したりすることが必要なんじゃないだろうかと思います。最後に箴言にある一つの言葉を紹介して終わりたいと思います。皆さんよくご存知の箴言だと思います。こう書かれてあります。箴言3章5節6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道をまっすぐにされる。聖書は私たちに自分の悟りに頼ることの愚かさというものを教えております。そして心を尽くして主により頼むことの大切さ、私たちの行く道すべてにおいて主を知ることの大切さを聖書は教えています。私たちにとってはこれが最善だと思える道があると思います。これが最善の判断で、これ以外には考えられないと、そう感じられることもあると思います。しかし私たちは聖書を通して覚えておきたいと思いますね。自分の悟りに頼るということがいかに愚かなことであるかということを私たちは覚えておきたいですね。そして神様は私たちに願っておられます。私たちが主に信頼すること、より頼むことを願っておられる。そしてすべての道、あらゆる時に、あらゆるところで、私たちが主を知る、神様を知るということを主は願っておられる。そのような主との交わりを絶やすことがありませんように。そして私たちがそれぞれ主が願っておられる道を歩んでいくことができるように、そのような道を選び取っていこうではありませんか。これから始まる一週間においても、また明日から始まる新年度、あるいは明日から始まる新しい時代にも、私たちはそのように主に信頼する歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、年度が変わる、月が変わる、そして時代が変わるというこの節目の日曜日でありますけれども、そのような時にふさわしい御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。自分の悟りに頼ることがいかに愚かであるか、そして主は私たちがどんな時にも、またどこにいても、あなたにより頼み、あなたを知ることを願っておられることを教えてくださいました。御心に背いて歩んでしまう愚かな私たちでありますけれども、どうぞこれから始まる新しい年度、新しい時代においても、あなたを見上げて信頼し、またあなたと相談しながら、あるいは祈りながら、主の御心を選び取っていくことができるように、どうぞ私たち一人一人を、また教会を、祝福の道へと導いてくださいますように、お願いいたします。御言葉を感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。